お伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは今日は1分動画ではなくてですね、のどみさんが作ってくださった、白馬キャンプの長崎バージョン、九州バージョンということですね、作ってくださったのを見てみたいというふうに思います。よろしくお願いします。 はい、ありがとうございました。昨年よりもかなりグレードがアップしたと私は思っておりますので本当にありがとうございました。私は愛されているテーマで、まさに今年のキャンプの、それが今年のメッセージの、だったんですけれども、本当にありがとうございました。お祈りを感謝いたします。行きも帰りも無事に完全に守られてですね、行くことができて本当に感謝しております。先ほど言われましたように、その、ピースもですね、それから、ウリベットも、それから、ミラクルもですね、15位以内には入らなかったんですけれども、なんか全然それですっきりしてるんですね。だからちょっと今とは違うことを思います。だから来年入らなくていいと思ってはいませんので、ちょっと九州枠は地域として1枠も確実にあるので、順位に関係なくまた来年も次点枠と1枠とでいくということを思いますけれども、長崎教会としてはですね、すごく良かったんですね。本当にエイドンもいいと思いますけど、やっぱり あの現場で聞いたときは、私全く個人的には、エイドの比較にならないぐらい良かったんですね。ちょっと臨在というか迫ってくるものがあって、目を開けて聞くというのは目を閉じてしまって、なんか神の臨在の中に入っていくという感じがしたんで、すごく良かったと思っています。で、それで15年入らなかったということに対して、なんかむしろなんか神様に隠されたのかなということを思ってですね、で7年前のことも含めて何かすごく私の中で今すっきりし始めてですね、本当になんか永遠のもの、天国のものを求めていくっていうのが、この教会の使命なんじゃないのかなっていうことをちょっと、すごいこう今深く思っていてですね、なんかすごくすっきりしてて、なんか今日も礼拝で久しぶりに心から、じゃあ今までどうしたんだってことになりますけど久しぶりに心からですね、永遠をなんかすごく意識して礼拝できるようになって賛美して、よかったです。本当に良かったなと思っています。あとそのドライバーさんもですね、2人しか映ってませんでしたけども、もう一人の人もですね、いて、2人ともですね、なんかすごくまるで身内のようになってですね本当に良かったですね。ですごく来年以降もですね、一緒に行けるといいなというふうに思っておりますけれども、感謝します。で、何が語れたかということに関してはこれからここからお話したいと思いますが、一つだけ私が個人ですごく嬉しかったことがあって、いろいろあったんですけど、その一つはオンラインをしている方がおられまして、沖縄でもですね、ある方々が、もう今牧師だと思うんですけど、夫妻が月曜礼拝を毎週聞いているみたいで、すごくなんか楽しみしているみたいでですね。あとそれから、石川県の方でも、妻の友達以外にですね、聞いている方がおられて、最後にその方が来られましてですね、お母さんと一緒に来られまして、そしてこの長崎の御礼を背負いになってから、もう初めて神様の愛っていうか、礼拝を通してこう神の愛をすごく感じるようになって、本当によく、そういうこと言われてですね、長崎に行こうかと思ってるんだけど導きでしょうかって言われてですね、そういうこと言われたんですね。昔ならはいとか言うんですけど、今はねちょっと待ってってことで、ね、言ったんですけども、すごく神様の励ましを感じました。で、なんかそういう方が結構いらっしゃるんだなと思ってですね、例えば先週だと1話だいたい今30前後、2は40以上あるんですけども、第3礼拝も10以上あって、月曜礼拝も10以上今オンラインがあるんですけど、まだまだ少ないんですけども、でもその一つ一つがなんかみんな大切な人たちで、神様はその人一人に触れてるんだなってことをね、すごく感じました。だから今の段階でここでいる方よりも、多いんですよね、全ての礼拝において。だから明らかに神様が何か言われた通りオンライン礼拝者の方が多くなるって言われたけど、そうなってるんだなって。で、今回その反応ですね、こっち側で向こうから言いに来られまして、すごい本当に聞いてるのが分かるんですね、いろいろね。はぁと思って、感動いたしました。だから本当に21世紀型の教会なんだなってことを思ったのと、あと、のぞみ姉妹が SNS に出てくださったセミナーですね。それはすごく大切だということで、いつかセミナーをしてもらおうと思ってますけれども、神様の新しい導きを感じた、ね、ことを思いました。本当にありがとうございました。あと、個人的にはですね、ちょっとこの1年がすごく大切な1年になるっていうことを、ちょっと個人的に示されまして、特別な年になるんだなということを個人的には思っております。はい、それでは、セッションに入っていきたいと思いますが、もう一度イザヤ書49章の15節を読みしますね。女が自分の血の御子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。16節には、見よ、私は手のひらにあなたの名を刻んだというのがあるんですけども、この15節は女が自分の血の御子、産んだその血の御子を忘れようかって、忘れるわけがないと、自分の胎の子を憐れまないわけがないだろうってことですね。それはもう基本的にそうです。無理しなくても自然に。ただあまりにお母さんも自分自身が苦しかったり辛かったり、時には貧しすぎたり、あるいは心が本当にこう苦しかったりするときに、忘れるわけではないけど忘れざるを得ないような、 憐れまざるを得ないようなことも起こることはあると思います。そういう時お母さんを責めないでください。それはお母さんは被害者です。お母さんには助けが必要ですから、そういうお母さんを責めてはいけません。そういうお母さんを助けることが必要なんですよね。ここは絶対間違いないでくださいね。でもここでたとえ女たちが忘れても、お母さんが忘れてしまうことが毎日あったとしても、私は忘れないとって言ってる。それほど私たち一人一人のことを、あなたのことをこう本当に愛しているって、忘れないっていうことを言ってるんですね。で、まあ、ついでにここが語られたんですけど、16節の私は手のひらにあなたを刻んだってはね、こう手のひらに名前を書いてね刻むんです。でそれをギュッと握りしめてこう胸にこうやるんですね。でこれはイスラエルで昔ですよ、恋人をそうした、これでこう忘れないっていうね、そういうことなんですね。でここはだからそれぐらいお母さんが愛するように、その本当に愛しい人をこうギュッと握りしめるほど、私はあなたのことを愛してるよってところなんですね。で今回そこを繰り返し語られて言われたことは、本当に神様は、エス様は、聖霊様は、私たち一人一人を、私たちというのはね、あなたを愛している、私を愛している、それはもうちょっとだ誰よりも一番あなたを愛している、誰よりも一番私を愛している。そしたら2番目3番目はどうなんだと思うでしょうけど、そうじゃなくて一人一人が誰よりも一番愛されている、特別に愛されているっていうことをね、まあ、言われたんですね。ところがこれはですね、ポイントがあってですね、聖書はそう言ってるんですけど、そう本当に実感している人、それを体験している人と、そうでない人は誰がいるのですね。どういう差かというとですね、その言葉を信じて受け取ってるからなんですよ。そう、本当にそうだと受け取ってる人、そしてそれに応答してるときに、本当にその言葉を受け取って、そしてそれに応答すると、その応答すると、その本当に神様が誰よりも愛してくださっている、何よりも大切にしてくださっていることが実感できるし、体験するんですね。でも応答しないと、それがこう分からないですね。で、ただ間違いほしくないのは、神様を愛してるんですけど、私たちがその愛に背を向けても、分からないとか言っても、神は相変わらず愛しておられるんです。いいですか？しかし応答しないと、信じないと、その愛を実感できないし、その愛の中に生きれないんですね。一番分かりやすいのはヨハネの21章に、ペテロがね、イエス様を裏切ります、イエス様は十字架にかかって、もう 神の愛は限りなく示して復活されてきた時に、まあ、恐れているペテロのところにシャロームとして来るんですけども、最後に一番最後にそのペテロは、あなたは私を愛しますかって、愛しきった後聞くんですよね。で、愛した人は愛しますかって聞いたんですよね。イエス様はその応答を求められたんですね。ね。ですから神様は私たちが応答することを求めているんですね。で、パウロさん面白いこと言いましたね。ユミノさんを例に出してね、ユミノさん愛してるって言ってもね、ユミノさんが黙ってこうやってたらね、それ以上何も進展しないってね、繰り返しは言ったんですけども、つまり応答がないとそれ以上何も起こらないし発展しないって言ったんですね。いいですか？応答しなくても背を向けても神の愛は注がれていますが、注がれていてもそれを感じ取れない、その中に生きれない、応答していくときに初めてその愛がこう深く入っていくし、もっと深く分かるし、発展していくんですね、神との関係ね。でそれをね、今回言われたんです、すごくね。で、3つ言われたんです。じゃあ応答するとは何かって具体的に。3つ言われました。1つは祈ること、ね。もうちょっと詳しく言えば求めることと感謝することなんですけど、で2つ目は気従うことね。で、3つ目が告白することっていうことを、そのことを言われたんですね。ちょっとこれを見ていきたいと思いますけども、まあ、大丈夫ですよね、神様に愛されてるってことに対して、ね、神様に愛されています、アメン笑ってごまかさないで、ね、別にいちいちいつもアメンって言うたりも全然言いませんからね。でも本当に神様に愛されてるなってことに対する確信がある方、ね、ですけど、愛されてるどうかなと思う人ですね、いいですか、聖書にそう書いてある。そして本当に父なる神様はあなたのために、あなたのためですよ、人じゃない、あなたのために一人子だった、一人子しかいないイエス・キリストを捨てられたんです。捨てられて十字架で殺して捨てたんです。で、地獄に落としたんです。あえてこういうきつい言葉を使います。父なる神様はあなたを愛しているがゆえに、一人子のイエス様を十字架につけて殺して捨てて地獄に捨てたんです、あなたを救い出すために。これぐらい愛されたわけですよね。イエス様は本当にあなたを愛してるから、ゲス様に祈って、そして本当にそれを受け取られて、あなたを愛してる結果、自分から十字架で死を選ばれて、そして神に捨てられて黄泉に下っていかれたんです。神である方は神であることを捨てて、これね、私言ってますけどね、正直わからない、あまりにも深くて大きくて、それぐらい、ね、私を愛してくださったんですね。 で、その愛で愛されてるんですよね。で、聖書は書いてあるんです。で、それを信じるかなんですよ。受け取るかなんですよね。ね、で、信じるときにね、それが開かれてるんです。で、具体的にじゃあどうかって言ったら、さっき言いましたね、ヨハネがね、あなたは私愛しますかって、はい、愛しますって言ったときに、最終的にはついてき、3回聞かれた後にね、ついてこいって言われるんですね。ね、ついてきなさいって。で、愛する人はついていくんですけども、面白いのはその後ね、ヨハネがいつも言うように、ペテロがいつも言うようにね、ヨハネのこと気になって、こいつはどうですかって聞くんですね。なんでこんな人を気にするんでしょうね、人って。特に日本人はその傾向が強いんですね。江戸時代に5人組制度とかできてね、お互いを監視するようになった。あれはキリスト教監視のために作った悪魔の制度です。ね、政策的には賢いかもしれませんけど、もともとはキリスト教迫害のために、クリスチャンを見つけ出すために5人組制度で作った。だから、ね、そしてお互いを監視するんですね。その時から日本人はもともとそんな義に生きることができる民族だったのに、お互いを気にして生きるようになってきたんですね。そして、世間体がものすごく重要になったんです。世間体が明らかに、そこからね、でもペテロはね、まずこいつはどうですかって聞いたんですけど、私もすぐねどうですかって聞きやすいんですけども、ね、そしたらそんなのどうでもいいじゃないかってか、ね、それは何の関わりがあるんだ、あなたは私についてきなさいってでしょ。で、本当に神様についていくことなんですよね。で、ついていくっていうことはどういうことだったら神の言葉に従っていくことなんですけども、祈ることってね、はい、祈るって聞いたら何の御言葉を思い出しますか。最近聖書研究会を始めたからすぐ質問する癖ができてきました。祈るって言って何を思い出しますか。すぐ思い出す御言葉、目を覚ましなさいって、終末的ですね。祈りそのもの、ね、祈るって具体的に祈ることに関してのすぐ来る御言葉は、そう、求めなさいですね。求めなさい。求めなさがもう祈りの原則っていうか、基本というか、初歩っていうか、入門です。で、これはマタイの7章7節と、ルカ11章9節に書いてあるんです。覚え方、マタイ77、ルカ119番と覚えます。マタイ77、ルカ119番って。これ覚えておいて、困った時にね、いいですか、ここを開いたら求めなさい、そうすれば当たります。で、命令なんですよ、これ。求めてみるかいとか、求めるというじゃなくて、求めなさいという命令なんですよ。だから、求めることは命令に従うことだから、祝福されるし、神の愛が分かるんです。で、感謝しなさいも、すべてのことによって感謝しなさいって一番分かりやすいけど、それ以外にも、昨日か今日の朝の言葉にありましたよね。あふれるほどに感謝しなさいってね。感謝のところもね、感謝した方がいいよとかね、感謝してくれないかなって書いてない。見てください、感謝のところ。感謝しなさいなんです。命令なんですよ。ということは、感謝しなさいって命令に従うことは、具体的にはね、応答なんです、神様の愛ね。で、このね、求めて感謝するとね、神の愛を体験する、神の愛されてると分かるんですよね。まあ、白馬とちょうど言ったから白馬の話をしますけど、数年前にですね、平牧師、今年初めて平牧師はですね、朝の聖会だったかな、最終日の朝の聖会、そう、朝の聖会でね、賛美礼をされてですね、ヒロ君とかですね、ノリ君とか、トモ君がみんな一緒にね、すごかった。男性ばっかり周り囲んで、ね、賛美を導かれたんですけども、平牧師のお母さん、ね、ちょっといろんなとき、今元気になりました。ちょっと危険なとこ通ったんですけど、で、そして危険なとこ通った後、元気になった。その時に数年前ですもんね、もう5年以上前かな、白馬にもう一回行かせてあげたいと思ってね、祈ったんですって。神様、白馬に一緒に行きますようにってね。いつも彼女たちは車で行くから、ハッと気が付いたんですね。フェリーで行けばいいって。それで神様って言ってね、そしたらフェリーで行くことになった。で、優子ちゃん、長女だけ行けなかったけど、他の子たちは一緒に行くことになったんですね。で、フェリーに申し込んだら、で、ちょっとチャレンジして祈ってると促しが来たん。戦場ライブをしなさいって、フェリーでね。で、言ったん、戦場ライブさせてくださいって言ったらね、そしたら向こうの人がね、ぜひお願いしますって、ゴスペルですかとか言ってですね、やっぱゴスペル部だったじゃないですか。だからなんかすごく喜んでくれて、船長ライブお願いしますって言って、その代わりうちは PA がありませんってね。PA 持っていかなきゃいけないんですけど、PA 持っていくためにもう一台車がいるんだけど、それができない。で、神様に徹底して感謝して、今度は感謝したんですよね。そしたら長女の優子ちゃんが仕事で来れなかったのに、面白い。その行く日に、会社側の理由で、仕事がお休みになったんだ。いうことじゃなくて、会社側が、ちょっと会社の方にも、ちょっと理由があって、今日は仕事はちょっと休みになるってことになって、で、だから車で行けた。で、ゆうこちゃんが全部 PA を運んでくれて、セッティングを車の船にしてくれて、そしてじゃあさよならって言ってですね。で、船上ライブをしていったんだ。で、帰るときは、その船にそこ置いたまま、バーって行って、で、戻ってきて、また帰りに、その PA でまた船上ライブをして帰ってきた。で、二等してしか入ったことがなかったの。私の友達ですね。ところがですね、向こうの人がですね、戦場ライブをするからということで、いい部屋を与えてくれた。全員ね、で、ただです。 それだけじゃなくてね、食事券をくれたんです。船の中で食べる食事券を。だからもうみんな思いっきり食事に行ってですね、何もためらもなく思いっきり食べた行きも帰りも。金額にすると10万を超えるんですって。そして喜ばれた。これが神様です。それでね、なんか本当の驚いたって。それでも出発はね、お母さんを連れてってあげたいって、お母さんを連れてってあげたいって愛から言ったことなんです。そして神様に祈った、求めた、どうぞお母さんに返してあげてほしいって。そしたら神様は開いてくださって、で示されたことに踏み出したら、こう、こっちが正しくないと言ってないんですよ。お金払うつもりで言ったら、なんか二等室でいいと思ってたら、一等室になって、一番いい部屋になってて、一等室の特等室とかなんかいい部屋になってて、それで食事券までくれてびっくりしてたら、お金を一瞬心配したんですって。こんなことされてもと思ったら、いやこれはもうプレゼントですよ、ね、気がついてびっくりして、行きも帰りも全部やってくださったってんですね。こうやっぱ皆さんね、求める人は受けるし、感謝する人は神が扉を開くんです。でそしたら、それでみんなね感動したわけですね。その時に神の愛を感じるでしょ、当然、ね。で2年ぐらい前ですね、やっぱりまた、まあ、ところね、その翌年以降はね、なんかね、それがなくなったんですって。そういう路上ライブとか戦場ライブがなくなってね。だから本当にその時が特別だったって言ってましたよね。で2年ぐらい前、またねフェリーで帰るんですけど、帰る道を間違えてしまって、もう全然間に合わなくなったんですって。で間に合わないで1台遅らせると、仕事みんなしてるから全員困るんですって。これでもうどうしようってことになって、で今までだと喧嘩するんだけど、まあ、白馬の会ということもあって、もうこうなったら皆さんで感謝しましょうって言ったらですね、普段しない連中も一緒になって、連中なんてすいません神様この家族全員でですね、車の中でですね、もう感謝を徹底しちゃったんですって。ヒロ君が運転したんですけど、一番下の子はね、なんか不思議で信号が次々に青になったり、車がパーッと抜けていったりで、最終的に絶対間に合わないはずなのに、スーッと滑り込んで最後の一台で入ったんですって。一番驚いたのはヒロ君で、ハンドル持ってたから、これも奇跡以外何でもないって言ってね。そこから彼はね、本当に変わったんです。私いつも言ってるから分かりますけど、それから生活を休むことはありませんし、本当に変わったんですよね。つまり神様を体験したんですよね。本当に喜ばれた時に、徹底して感謝した時に応答された。で神様の愛っていうのは、そこに立ってこう応答すると体験する。見てるね。だからね、エコひいきなんてないんです。本当にないんです。人間の場合はね、エゴひいきはありませんと言いながら、きれいにありますこれが人間です。神はそうではありません。誰よりもあなたを愛しています。誰よりも私を愛しています。一人一人を誰よりも愛しています。だから本当にあなたがその愛に応答して求めるとき、感謝をするときに、神は答えてくださるんですね。で次に、聞き従うというのは、まず今言ったのは、ね、言葉に従っているんですけど、多くの人はですね、聞いて従うんじゃなくて、自分がいいと思うことを一生懸命やって従っていこうとするんですね。いうことわかります？これがいいと思うことを一生懸命やって、そして従っていく、計画を立てていく。でも神様に聞いてやるって人は少ない。神様これを祝福くださいでね、命かけてやりますからお願いしますと言うんですけど、そうじゃなくて神様に聞いてやるってことが少ない。で聞いて従うってことが重要なんですね。その時に神様の愛とか、本当にこの祝福が現れるわけですね。奇跡とかはね。で今年のこの御言葉ね、まとめて言いますが、この御言葉ね、神を信じなさいって、これ今年の御言葉ですね。主の全体のね。で誠にあなた方に告げます、それでもこの山に向かって動いて海に入ると言ってでしょ、告白して。心の中で疑わずっていうのは何度言いましたね。疑いがあってもそこに立たない、本当に疑う、信じる方に立って自分の言った通りになると信じるのはその通りになる。つまり言えばそうなりますよってことなんですね。これ今年の御言葉ですね。で神様の愛に応答するときに、告白するってことはすごく重要になります。で祈って求めるのは、何でも受けたと信じなさいという、この受けたと信じることも、一番簡単な方法は、受けたと信じたことを表すのは告白です。でも皆さんよくご存知のね、分かりやすいからそれを話しますけど、ベニヤミン君が病気になった時に、東京都難病指定になって、もう絶対治らないと言った時に、秋元牧師はその主治医の先生、女医さんだったそうですけどね、女医さんって女医牧師じゃなくて女性のお医者さん ね女医さんだったそうですけれども、その、ね、神様に聞きなさいって言われたね。だから聞いたんです。これは治ったら奇跡ですかって聞いたら、その先生が、奇跡か奇跡的ですねって言われたんですね。で、そしたら聖霊が言ったんですよ。私が治すと伝えなさいってね。で、皆さん誤解されてますけど、パウロ牧師は、あの人は、どっちかというと、 非常にもともとの肉は日本人的で根回ししてからものをやるとか波風を立てないタイプの、もともとは神に従う結果全く逆を生きてらっしゃるんですけどそういうことなんですね。それでね、言えないなと思ったんですけど最後に言ったんですよね。で後で聞いたら言ってました。言わなかったら2つ思ったって。1つは家に帰ってから悔い改めて結局電話して先生呼んでもらって神様は直しますって伝えなきゃいけなくなる。その方がもっと大変だ。言わない結果癒されなかったらとんでもないことになるって。それでもうね、もう追い詰められてね言ったんですよね。言ったんですよね神様が癒してくださいますって、ね、そしたらどうなったか、治っちゃったんです。で東京の病院っていうのはものすごくうちの妻は言ってましたけれども、妊婦になった時ですね、もう何て言いましょうかね、大量生産のベルトコンベヤーみたいにパパパパパって見られるんです。で長さ生きたらものすごい待たされるんですって。それで自分の番になったらものすごく丁寧に見てくださるんですって。でびっくりしたって。でね、で長崎にはうちの妻好きなんですよ。ただそういう病院の主治医の先生が退院するときにわざわざ玄関まで見送りに来てくれて伝えに来たんです。お父さんに伝えてくださいって。お父さんの勝ちですねって。いつもお父さんの勝ちじゃありません、神様の勝ちですね。ということはよほどその先生の心に残ってた。そして本当に神様が癒されたわけでしょ。告白なんですよ。神の言葉に従って告白したんですね。その時奇跡起こって、その時やっぱり愛を感じませんか。本当にね、そうでしょ。でもう一つね、これで話今日も終わりますけども、南君のね、ケンタッキーの話、いっぱい作りすぎた話、一番わかりやすい ね、いっぱい作りすぎた話、ね、普通の2倍か3倍作ったんですよね、ケンタッキーを。そのアイドルタイムって一番売れない時間に、知ってま悔い改めて店長に言ったら怒られた。で戻ってきた時悔い改めて神様って言って、売ってくださいって言ったら神様が立ってきた、売ってあげようってね、嬉しかったんですよ、ね、信じたわけですよ、ね、ところが主が次に言ってきたことはね、店長に言いに来なさい、神様が全部売ってくれますって言って、店長は怒ったんですよ。何したんだお前って言って、こんなこと言うとかない、火に油を注ぐようなもんでしょ。だって店長のくしたのだからでもね、言うんです。だから言いに行ったんですよ。俺も店長呆れ果ててね、怒るの起こしてね、もうさっさと戻れって言った、もうはったもう戻れって言って、ね、言ったって。でも2時間経ったら捨てなきゃいけない、30分前から鳴り続けたわけですよね。これ壊れたと思ったって、それ壊れたと思ったぐらい鳴り続けた。そしてその時間はサイドメニューしか人々オーダーしない時間なのに、みんなチキン何ピース何ピースって言ってあっという間に全部売れて、すごいのは足りなくなってもう一回作ったっていう。で全部売れ切って、だからもう全部売れ切った後に店長がわざわざやってきて、さっきは申し訳なかったって謝ってくれて、ところでお前何したんだって言ったから、神様に感謝して祈りましたって言ったんですよ。面白いですよね。感謝して祈ったんです。そしたら神様売ってくれるよって信じたんです。そして言えってから言ったんですね。まさにね、そしたら神の愛が現れたんですよね。でその次すごいのはね、この後店長信じるイエス様を、もう一番知ってるから、こんな時間絶対来てこないし、来てもサイドにしかしないのに売れちゃったから、ここありえないってことは一番分かるのは店長だから、この後イエス様信じるんですか。あれはこれ面白いですね。何ですか、神様は本当に私たち一人一人愛しているんです。秋元牧師も吉田美奈美牧師も特別ではありません。私たちと同じ神に愛されている大切な一人です。あなたも神に誰よりも愛されている大切な一人です。信じてますですか。だったらね、大胆に求めましょう。あ、ちょっとすみません、ね、十字架でね、イエス様が愛してくださった時にね、罪を許すだけじゃなくてね、まあ、いつも言ってますけど、私は義としてくださる、義としてくださるというのは正しいとされるということで、一回も罪を犯してない人と同じになるんです。そして神の子供だ、これ3つなんですよ。完全に許される、だから当然一回も罪を犯してない人と見てもらえる。一回も罪を犯してないんですよ。分かりましょうか。満点取った、100点取った時の気持ち、100点取って家に帰った時に誕生日だったりしたらですね、大体にモテませんか。100点取った時、お父さんお母さん買ってとか言って言いませんかね。まあ、0点でも言える関係だと素晴らしいですけど、100点取った時にやっぱり言いやすいでしょ。 一回も罪を犯してないものとして見られる。間違いなく罪だらけなんですよ。もう罪だらけで、もう十字架の憐れみによって許された、もうそれだけなんですけど、罪を犯してないものとして見てもらえるのは義人となるということなんですよ。これで次は神の子供なんです。子供となってるの、十字架で神の愛のゆえに。だったらね、もっと大胆に求めてよくないですかね。もっと大胆に、最悪と思える時になぜ感謝するかって、この方がそれを許してるんだから、よほど何か意味があるに決まってるから感謝するんですよね。きっと何かが起こる。そして神がおっしゃることを聞くの、どうしたらいいんですかって聞いたら語ってくださるから、その言葉に従っていく時に神の技が起こるし、最後もう告白ね、言うんです、ね、そしたらね、祝福されたことを覚えてください。それでさっき一番最後ね、ダイジェストでやってましたけど、今回もね、みんなで告白したんですね。神様に愛されてますってことをね、最後に。で、私あんまりそういうの好きじゃない、得意じゃないんですけど、なんか聖霊が導いてるから今日もやります。で、お願いがあります、最後に。お願いが。ね。これはオーダーじゃないけど、お願い。でも、これをお願いをやってくださった人はすごい祝福されます。なんか今ここで告白しますけど、ね、それ以上に皆さんですね、朝でも夜でもいい。できれば朝も夜もお願いがある。鏡持ってますか？鏡。ない人は、鏡買うか、窓でもいいです。顔が映れば。で、それで、朝顔洗うでしょ。洗わない人たまにいるんですけど、ね、まあ、洗わなくてもいいから鏡の前に立って言ってください。あなたは愛されてますねって。誰よりも神様に愛されてるよって言ってください。そしていいですか？あなたは最高の神の作品だって。あなたは最高の作品、神の傑作だって自分に向かって言ってほしいんです。これ傲慢でもナルシストでもありません。聖書はそう言っている。本当に愛してくださっていて、神が作ってくださった自分をはっきりその自分に向かって、これね、日本人得意じゃないんですよ。あなたは愛されてるよってこうやって言うんですよね。しっかり目の前に映る目を見て、あなたは愛されてますよって、神様にこよなく愛されてますよって、誰よりも愛されてますよって、その鏡に映る自分の目を見て言ってあげてほしい。しっかりと。そしてあなたは神の作品だって、最高の作品だって言ってあげてほしい。聖書はそう言ってるからです。これをね、言えるか言えないかって大きいんです。ただここでね、さっき言ったことがかかってるんですよ。ペテロ、こういったらどうですか、あなたは最高の作品だ、あいつよりも立派だとか、こういうこと言っちゃいけない。あいつよりもすごいとかですね、こいつよりもすごい、あいつなんかよりもお前が愛されるとか、そういうことじゃない。あいつもこいつも神にこよなく愛されてる。つまり解放されてください。人との比較から、競争から、もう自由になりましょう。社会は要は競争と比較の中で生きてる。もうそんなことから解放されましょう。神様はあなたを、私を誰よりも愛してる。じゃあ隣人はどうなるかって、隣人としても誰よりも愛されてる。じゃあどうしたんだって、どっちも誰よりも愛されてる。理解できない、できなくていい。聖書はそう言ってるから、そうなんですよ。で、そこに生きるかなんです。だってペテロの、筆頭弟子のペテロがね、一番大事な最後の時に「デュラブミ」って言われて、「アガパオメ」って言われた時にね、こういったはどうですか、ついてこいって言った時にね、イエスサーって言えばかっこいいラストシーンですけど、こういったはどうですかって聞いたんですよね。喜劇になっちゃいますよ、急にね。でもあれすごく私聖書好きなんですよね。正直でしょ、ものすごい聖書は正直ないですが、こういったらどうですかってあの場面で言うんだから。だからそう思わず思った人責めなくていい。それが人間なんですが、分かった上で横に置いて、自分に向かって、人との比較じゃなくて神様に愛されてるよって言ってあげてほしい。そしてそれを受け止めてほしい。愛されてるよって言った時にニコッと笑ってあげてほしい。よかったねって、最高の神の作品だねって、アーメンって言ってあげてほしい。これね、本気で朝晩やる人はね、1年後驚くほど祝福されています。いや、1年も待たなくていいと思います。確実に祝福されます。で、解放されます、競争と人気学から。でその時ね、自由になります。でこれをね、ぜひやってほしいんですよね。でそれが真理だからです、ね。まあ、それじゃあ最後に、ね、告白をして終わりたいと思いますね。ついて告白してくださいね。小さな声でも大きな声でもいいけど、心から神に向かって言いましょうね、はい。私は父なる神様に愛されています。私はイエス様に愛されています。 この上もなく愛されています。私は聖霊様にとてつもなく愛されています。私は神の傑作です。私は神様に特別に祝福されています。愛されています。アメン。天のお父様、今真理を告白いたしました。真理は私たちを自由にするとはっきり書いてあります。そして御霊のところには自由があると書いてあります。どうですか、私たちが聖霊の力と恵みの中で本当にあなたに愛されていることを、私たちがどれほど価値高く祝福されているかをいつも告白して、そして歩んでいくことができるように、そして本当に神様に大胆に求め、全てのことを感謝しながら神様の声を聞いて従っていくことができるように助けてください。そして告白できますように、主がおっしゃったことを告白できますように、どんな不可能に見えても神がおっしゃったことを語っていくことができますように、そのことを通して神の驚くべき奇跡を共に見ていくことができますように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたに願ったこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんな人間関係のこと、一つ一つに具体的に手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、奇跡を与え、語ってくださり自由にしてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。喉に触れてくださり、背中に触れてくださり、肺に触れてください。イエス様って目ずる、がんよ、塩よ、消えてなくなれ。痛みを股関節から腰から全身から消えてなくなれ。耳を癒されよ。喉を完全に治れ。体中から痛みを消えてなくなれ。その根本の原因に向かって目ずる、癒されよ。キリストイエスになって目ずる、癒されよ。イエス様、恐れを取ってください。全く愛を恐ろしめいたします。父の神様、あなたの全く愛を注いでください。体にも心にも霊にも感情にも思索にもあなたの愛を注いでください。あなたの愛で満たしてください。あなたの愛で満たしてください。全く愛を恐ろしく満たします。恐れの霊、その人の力、イエスキリストを名って命ずる、出て行け。恐れをその人の力、出て行け。恐れの霊、その人の力、出て行け。イエス様を名によって、イエス様を名って命ずる、恐れをその人の力完全に出て行け。あらばらばらばらばら、スタッフ感情に働いているサタンを断ち切ってください。すごく立法的な人がいます。自分に対して厳しく、人に対しても厳しく、すごく立法的でいますが、主はやれます。自由になりなさい。イエス・キリストって目指す、この立法の枷をイエス様って完全に断ち切る。あらばらばらばらばらばら、その境内の必要があります。これは罪の結果を生み出されました。悔い与えます。あなたは憐れんでくださる神、覆ってくださる神です。許してくださった死を、この境内のマイナスを覆ってください。そして完全に満たしてください。ゼロにし、逆にプラスにしてください。与えるものにしてください。豊かに覆ってください。溢れるほどに覆ってください。イエス様、あなたに求めます。完全に覆ってください。あらばらばら、何か昔やっていて今やらなくなったことがあるんですけど、神様に最近なんかそれをやる機会というか、やった方がいい流しがあって、でもためらった人はいますけど、恐れずに踏み出してやりなさい。それを私は用いようとしてやります。何かあと賛美に関して、なんか全く新しい賛美隊チームを作るように流されている人はいます。と思ってますけど、神がおっしゃることに関しては踏み出しなさい。その時に神が用意されている舞台と働きが始まってくると知られます。すごく魂のために、救いのために祈ってきた人、また伝道してきた人が何人かいらっしゃいますけど、あなたの蒔いた種は何一つ無駄になりません。もっと大胆に期待して祈りなさい。頑張る必要はありませんが、祈りなさい。私は具体的に救いの技を表していこう。神の救いの手が動くときに人は救われるのを見て驚くだろうと知られます。 感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。